第一ヨハネの3章の10節から、まあ、この前も10節まで読んだんですけども、また10節から、この勉強していきたいと思いますけれども、ここの今の箇所を一言で言い表すのであれば、まあ、たくさんのことが書いてあったんですけれども、要は使徒ヨハネが何を言いたいのでしょうか。何度も何度も出てきた言葉は何ですか？兄弟を愛してくださいということです。これさえ分かればもう本当にもうはい終わりますって感じなんですが、はい、ですね、この前に何を話してたかと言いますと、彼は義を行っているものが神から生まれてるよっていう話なんです。つまり神様によって生まれたイエス様を信じて御霊によって神の霊によって生まれたという人は義を行うはずですよと、罪を行い続けることはできないよということなんです。で、お話ししましたけども、罪を行ってしまうと惨めになってしまいます。で、その惨めな気分というのは幸いなんですね、祝福なんです。何にも感じないで平気で罪を行っていることができるという人は本当に初めから信じていたのかどうか吟味する必要がありますね。という話があって、それでこの10節で兄弟を愛さない者もそうですと書いてあるんです。だからイエス様を信じ、本当にイエス様によって新しく生まれたのであれば、兄弟を愛する、この兄弟というのは肉の兄弟というよりも信仰による兄弟のことです。まあ普通教会ではね、姉妹というふうにも使いますけどね、女性もいますから兄弟姉妹を愛しているというのが新しく生まれたことの、その大きな特徴になっているわけなんですね。で、ここで、11節で互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えですとありますよね。初めから聞いているっていうのは、実はイエス様が十字架につけられる直前に、これ、本当に何回も話すんですけど、第一ヨハネと、あと、ヨハネの福音書ですね。一緒に読んでいくと、もう全く同じことがこう、並列して出てくるんですけども、初めの祈り会の時にですね、13章から始めたんですが、そこにもうすでに出てきてました。ですか。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し、愛なさい。イエス様が私たちを愛されたように、互いに愛しなさい。だからこれはちょっとその世の中で言われている愛というのと話は別ですよね。イエス様の愛を知っている人というのはクリスチャンだけですよ。のように互いに愛し合いなさい。だから確かに神様と私たちの関係は個人個人なんですよ、ね、もう神様の前に出るときは一人なんですが、同時にたった一人で信じるものでもないんだということ、ここがとっても大事ですね。一つになったんです。イエス様の名前によって私たちは一つになったんです。ちょうど、三位一体、父子聖霊の神様が三つの人格を持っておられるにもかかわらず一つであられるように、私たちも信仰を持っているときに一つになっているんだよということが、この、ここの聖書に書かれている真理なんですね。で、次に、カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。具体例として、反面教師を挙げているわけなんです。それがカインです。覚えてらっしゃいますか？カインとアベルの話ですよね。で、カインとアベルのその礼拝の違い、アベルは礼拝してたんですよ。その自分の家畜の中から最上のものを、しかも自分自身で捧げました。で、しかもそれは神様が言われた通り、犠牲を伴う、血を流す、それによって自分の罪を許していただき、神様に近づくことができるという、神様が教えてくださった通りに神様に近づいたわけなんです。で、カインは適当だったんですよ。簡単に言うと形式的だったんですよ。しかも他の人に任せてたであろう わけなんですね。で、自分がそのなんか育てた作物をこの神様の前に出して、まあ、このぐらいやってればいいだろうと。ということで、私たちが知らなければいけないのは、兄弟を愛していくということができなくさせる二つの要因。一つは形式です。ですね。私たちが、共に集まる、つまり教会として集まっているときにですね、まあ、出ていればいいや。学校のように出席していればいいや。会社のように通っていればいいや。行かなければ。奉仕があるからそれを義務を果たさなければ。この時に愛は冷えます。冷えます。もう一つは自己主張するときです。カインが自分のものを捧げましたよね。私が満たされたい。大事ですよ。神様から満たされるのは。でも、神様から、さっきも言ってます、言いましたように、神様から受けたものは、他の人に分かっちゃうんですよ。だから、自分が今持っているもの、例えば、よく、このお菓子とか食べ物持ってきてくださいますよね。自分が受けたものを分け与えるんですよ。だから、会った時には、どのようにして、今いる人たちを祝福しようかな。これを考えながら、で、もちろん、別れた時も、その物理的には別れてるけど、霊は同じところにいて、それどのようにしたら励まして、助けて、仕えていくことができるかなっていうことを考えながら過ごしていくっていうのが一つになる方法なんですよね。うん。これがなかったらバラバラですよね。もちろんこのなんかいがみあったり、なんか口喧嘩とかしてないかもしれないけども、距離があるわけですよね。で、次に、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。はい。いいですか？憎しみってあるんです。これは避けることができません。それは世が私たちを憎むんだ。イエス様が17章の14節、ヨハネのね、17章の14節で、世は彼らを憎みました。と書いてあります。彼らというのは弟子たちのことなんですね。だから、水と油の関係のようになります。今日ですね、ちょうど交わりという項目ありますよね。そこで、実は今日の内容なんです。今やってる内容なんですけども。あるところから、自分が神様によって選び出されて、そして神様の所有の民となった。神様のものになったんだよ。だから、出てってしまったから、まあ、ちょうど、市民権をですね、抜いて外国人になったようなものですよ。天国人になったってことですね。つまり、だからこの世においては外国人なんですね。帰流者って書いてあります。旅人って言うんだ。だから、一番反対する可能性の高い人は家族なんですね。なぜか。だってそういう今までのつながりがあったわけじゃないですか。でどんなに敬ってるよ、助けたいよ、いつも全く同じようにね、愛してるよって言っても、例えば、話しましたっけこの話。私が食前に、天のお父様って祈り始めたら、今話しましたっけ父親が怒ってですね、お前なんで俺の他に、父親がもう一人いるのかって。ということになるわけなんですね。だから、これだけいいものを信じているから、他の人はこんなにいいものなんだからって言って話すと、すごい煙たがられて、嫌がられて、それが、ここで言ってる世があなた方を憎むっていうことなんです。だからこれはもう避けられないこと。で、それをその何ですか、まあ覚悟するというかその知っておくっていうことですね。が必要なんだっていう話なんですが、これとこれを教会の中につまり他のクリスチャンに対して持ってきたら。大変だよという話が、警告が、この3章の後半部分にあるわけなんですよ。今読んだことですよね。で、次行きますよ。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっているのです。ここまではっきりと書いてあります。死から命に移っているというのは新しく生まれた。罪の中に死んでいたものが永遠の命を持って新しく生まれたよって話です。で、その証拠として兄弟を愛してるよ。だから憎んでいたら、 愛していなかったらまだ死んでるよって話なんです。あのここ大事ですね。その愛することによって救われるっていう話をしてるんじゃないですね、今ね。点検をしてるんです。だから自分がクリスチャンだよね、と言っている発言と今の実際の自分をその点検していく、何ですか、お店とかでスーパーマーケットとかで働いたことありますか。何だっけ、いつも棚卸しってあるじゃないですかね。でちゃんとあるかどうかと、それをやりなさいって話なんですよね、今ね。で次に、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。ここも、大事なところですね。イエス様が、この人を殺してはならないと言われているのはその通りだが、もし兄弟に向かってバカと言ったら、あなたは最高法院に引き連れて行かれるよと、これマタイの5章に書いてあります。マタイの5章、最高法院ってのはつまり裁判所ですよ。神様の裁判所に連れられていって、そこで有罪判決を受けるよと、バカ言ったことありますね、私ね。地獄行きですよ、それだけで地獄行きですよ。で、あいつさえいなければいいのに、思ったことないですか。で、なんかありますよね。のび太が、ドラえもんの時に、のび太がですね、世の中から全ての人いなくなれって言ったら、独裁者になれたんですけれども、一人で。どれだけ一人が嫌なものか。ですね、その教訓を味わったっていう話がありますけれども、同じことをここで言ってるんです。人は殺してないかもしれない、物理的に。でも、憎んでいたらもう殺してるに等しいんだよ。ということです。で、次です。キリストは私たちのために自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。まずこの前半部分の、それによって私たちに愛が分かった。どうやって分かったか。ご自分の命をお捨てになった。私たちが生活をしていて、あれ神様の愛ってなんだっけなってこう分からなくなったら十字架見てください。すぐ分かります。すぐ分かります。ええ、ご自分の子を私のために代わりに十字架につけてくださったんですかですね。これさえ分かれば、ああそうか、やっぱり神様は私のことを愛してくださってる。そして次にですね、ですからイエス様が命を弟子たちのため、また信じている者たちのため、もちろん全世界のために死んでくださった、捨ててくださったのだから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。いや、ここですね、私改めてすっごいなと思いましたね。これほど熱烈な愛なんだってことです。私たちが互いに愛するという言葉は、実は肉の家族よりももっと、英語で言うとインテンス、熱いもの、もっと犠牲をさ、この伴うもの、なんて言ったらいいでしょうか。家族でもそうですよね。私たちがあっちの国から海外からですね、日本に戻ってくる日程が2日遅れていてですね、親は2日遅れたということで、ものすごく心配してですね、本当にいたたまれなくなったって話を聞いたんですけど、実家に戻った時ですね。これが家族の愛ですよね。親が心配してっていうことがありますけれども。でも実は、教会はこの、家族の愛よりももっと強い絆で結ばれているんだということを知る必要があります。マルコの3章なんですが、ちょっと開きましょうね。マルコの3章です。31節からです。マルコの3章、31節。さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧ください。 ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御子を行う人は、御心を行う人は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。もう肉の兄弟の前でこういうことをお話になってます、イエス様が。ですね。もちろんこれ、兄弟から、母から離れなさいって話をしてるんじゃないです。そういう話をしてるんじゃないです。でも、本当に一つになって、私たちが神の家族としていなければいけないんだよ。それで次に関わってくるんですよ。次を見ると、戻ってくださいね。第一ヨハネの17節ですが、世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。具体的に、行いをもって真実をもって愛しなさいということなんですね。だから、まず、ですね、交わりってとっても大事なんですね。交わりっていうのはつまり、さっき言ったように分かち合って一つになっていくということです。でこれがなくてどうやって愛することができるのか。家族、どうでしょうか。本当は毎日ね、会った方がいいですよね。まあでもお父さんが出張に行ったりですね、遅く帰ってきたりして、でもそれが長く続くと不健全になります。で同じように私たちも会わないと愛を実践できません。これがね、実は教会の目的なんですよね。その、教会の目的のこの上、かなり上っていうか、もう上ですね。一番の目的は神様を礼拝することです。もう全てを投げ打って捧げていくこと、神様に。で、その次ぐらいじゃないですかね。なんで集まって一人だってできるじゃないですか。だけどそうじゃないよって言ってるのは、なんでかっていうと、愛し合うためですよ。だから集まってるんですよ。で、今言ったのはですね、新しく信じた人たちだけではなく、長年のこと教会生活をしている人であっても悔い改めなきゃいけないところで、私も読んで兄弟のために命捨てられるかなって思ったんですよね。でも書いてますよね、今見たらはっきりとですね。あ、こんなに教会ってそのものすごい熱い愛なんだな、深い愛なんだな、もう本当に一つになってる。私ドラマでバンドオブブラザーズっていう皆さんご存知の方は構わないですけど、その戦いで一緒に戦友でね、ヨーロッパ戦線でアメリカ軍が戦っている、空挺部隊で戦っている人たちの話ですけど、戦っている中ですよね。で本当にその人がその撃たれてですね、引きずられても自分の命をかけてですね、そのものすごい弾が飛んでくるところを助けに行くわけですよね。そして本当に傷ついたら本当に一緒に泣いて自分も落ち込んでしまって、そういう仲なんだよっていうことですよね。だからこれ本当に祈ってですね、私たち僕も悔い改めなきゃいけないなと自分で思ってますけれども、あ、本当に愛し合っていかなきゃいけないんだなっていうことを、この思わされました。でということで、この具体的に何か自分が行っていかなきゃいけないものなんだよということで、で次に、それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。結果が書かれています。その結果というのは、本当に自分が神様の子供になっている、神様の側についている、神様の真理に属しているということを、こう、なんていうのかな、確信できる。で、ほっとできる。これが実なんですね。だから、教会に来ることができない人たちのことを、私は心がとっても痛むんですよ。ですね。 人間関係であるとか、なんかいろんなことが、まあ、あと仕事が忙しいとかですね、いろいろあると思うんです。ですね。でも、やっぱり今書いてある通りですよ。体になってるんですね、一つの。だから、体がなんかちょっと離れちゃってですね、この足が離れたらみんなが痛むわけですよね。あ、なんか、その間の松葉杖ついてなければいけなくなるわけですよね、足の役、今の体の話っていうのは第一コリントの12章に書いてあるんですけども、ある人は目で、ある人は口で、ある人は耳で、ある人は足だって書いてある。だから、なんか目がなんか他のところに向かって俺の方が偉いとかって言えないでしょうと。みんなが調和してるよ、体と同じように有機的なんだよって話。一部が痛めばみんなが痛んで、一部が喜んだらみんなが喜ぶ。ですね。だからこれ縛りじゃないってことは気をつけてください。ですね。なんで来なかったのよ、この前。ね。君はまだちょっとな、霊的に弱いな、とかですね。これ、やめてください。私大嫌いです。じゃなくて、愛し合ってるから、ちょっといなくなったら、どうしてんのかな。ですね。というか、なんかちょっともう熱すぎるよっていう時ありますよね、これ。ちょっとやめてよって。でも家族もそうじゃないですか。家族もなんだかな、煙たいなとかってね、なんかちょっと思う時もあるかもしれないけど、いなかったら寂しいじゃないですか。ですね。で、と同じなんだよっていうことですね。で、今これ安らかにされると。で、次、大事ですね。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。はい。ここがですね、安らかにされてるのに責めを感じてる。一体これって何なのかなと思うかもしれません。ここ、とっても大事なんです。何か。私たちが心に責めを受けるような、良心の痛みを感じるようなことをしてしまった場合においても、自分が救われているんだという保証、その安心感、を持っているんだよということなんです。とっても大事です、ここ。ですか。私たちが今感じていることですね。責めを感じていること。そういうことがあったとしても、私たちが、もっと大きいんだよ。自分の心よりも大きいんだよ。見てください。神は私たちの心も大きいんですよ。なんか自分の心の中に神様は、こう、押し込めようとしませんか？私たち。ですね。ちょっとなんか寂しくなると。あ、神様どっか行っちゃったです、ね、ちょっと悲しくなると、あ、神様僕のこと怒ってるわ、で なんかいいことあると、あ、なんだ俺って結構いいじゃんなんかどっか行っちゃうんですね、神様がね、うん、で違うんだよと、大きいんだよって、で自分がなんか思ってようが思ってまいが神様っておられるんですよ。でも、じゃあ攻めがあったらいいのかって言ったらダメなんですよね。ない方がいいんですよ。ぜひご覧ください。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。ということですね。いいですか、ここで。だから攻めがあったら、それは神様の前に持っていく必要があるわけです。で、持っていくと神様の前に大胆、大胆というのはですね、まあ、自由になってるってことかな。ちょうど、そうだな、でっかい会社の社長のところに行くのには、いくつものですね、許可を得てですね、アポイントメントを取っていくんですけど、その社長のですね、孫が勝手に全てを無視してですね、社長室まで行って、おじいちゃんって言って、それと同じような感じですね、ここで言ってるのは。ですね。引け目を感じない。そして求めるものは何でもですよ。神からいただける。すごくないですか？これ、個人的、だから自分が何か欲しいものがもらえるというふうに捉えないでください。文脈で捉えてください。さっきありましたよね。自分が兄弟を、自分の命を捨ててもいいほどに愛している。その愛し合っている中において、求めていったら何でも与えられる。だからこれが祈り会のそのなんだ醍醐味ですよね。美味しいですよ。 聞かれていくんですよ。こんなに大きい約束を神様が与えてくださってる。でもそれは互いに愛し合っているという。だから次を見てください。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれていることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス、私たち御子イエスキリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。わかりました？命令を守っているっていう。で、それを、によって神様を喜ばしている。それを知っているから、祈っても必ず聞かれるんだっていうのはわかるんだっていうんですね。で、その命令って何かって言って、二つのこと書いてます。皆を信じていること。そして、互いに愛し合っていること。これやってるかやってないか。いや、命令って言うとですね、いや、私やってない。本当ですか？イエス様信じてますか？信じてます。もうかなりの部分守ってます、これでも。他の、群衆に対してイエス様、イエス様が言われたんですよ。群衆がこういうふうに言ったんですね。神の技を行うために何をすればいいですか？したらこう言ったんです、イエス様が。あなた方が神を使わしたものを信じること。これが神の技です。ほとんどもこれで行ってる。で、もう一つは、互いに愛し合ってますか？だから、私が行ってない。私が行ってない。と考える前に、自分が他の人たちのことを愛してるかな？互いに愛し合ってるかな。自分じゃなくて他の人なんですよ。ですね。だからもっと単純に考えた方がいいですね。で、愛してたらですね、罪を犯せませんよ、その人に対して。ですよね。愛してたら、嘘つけないし、怒れないし、悪口言えないし、何かしてあげたいなと思うし、ですね。で、ですか。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたは人のうちに、その人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。はい、最後に、御霊がそのことを教えてくださるよということで、とっても聖霊の働き大事ですね。これは次週勉強しますけれども、聖霊の働きですね。他のところではローマ人への手紙の8章の、何節だったっけかな、8章の15節にこう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。ここですね。神のうちにいることは御霊によって、アバ、お父さんということです。パパっていうことですね。そういう小さな子供がお父さんに対して使っている言葉ですけども、父と呼びますと。そして次も、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。だから理由がわからないんですよ。なんで自分が神の子供だって思えてるかどうか。ですね。わからないんです。で、次回ですね、反キリストの霊というのが出てきます。ね、どうしようかな。で、その例はですね、こう言ってるんですけども、ですね、5章じゃない、4章か。イエスを告白しない例なんですね。イエスを、人となってイエスを告白する例がみんな御霊である、神の例であると。そうじゃなかったら神から出たものじゃないよっていうのが書いてありますね。ちょっと録音されてるんでちょっと恥ずかしいんですけども、私は異端の教会に行ってしまったことが一時期あります。で、具体名は後でお話ししてもいいんですけども、1ヶ月だけですね。サタンがいることが分かりました。自分が本当に、なんて言ったらいいんでしょうね、死ぬより怖い経験しました。自分が自分で亡くなったような非常に混乱した状態になりました。でも救いは何か、神の子供なんだ、これだけは否定できなかったんですね。それ頭で考える領域じゃないんですよ。だから、こう理屈で、はい、わかりました、わかりました、わかりました、私は神の子供じゃないんですよ。私は神の子供だ。 で、そういう自分が失敗してしまったために陥ってしまった試みの中、試練の中にいたとしても私は神の子供なんだ。ということが分かりました。で、だから今、反キリストの例の話をしたんですね。そうじゃないよ。だからいくら頑張っても、他の、その本当に生まれてない、神によって生まれてない人は、告白できないっていうか、自分が神の子供だって言えないんだよっていうことなんですね。ということで、御霊によって知るのですとあります。ちょっとお祈りしてですね。じゃあ、終わりにします。イエス様、ありがとうございました。感謝いたします。本当に、兄弟として、姉妹として、こうやって集まることができ、本当にありがとうございます。主よどうぞ、この御霊によって、神の子供とされた私たちが、互いに愛してやって、愛していくことを、本当に実践していくことができますように、お願いします。そしてまた、私たちがこうやって集められて、お互いに、本当に会うことを、喜んで楽しみとしている、この交わりを感謝いたします。主よこれからももっともっともっと祝福してください。私たちが実際に、あ、この人のためだったら命を捨てようと願うことができるほどの熱い愛を、イエス様の愛を私たちに降り注いでくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。